エクストリーム知的体験ラジオ首体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
日に日に最高気温が上がっていく昨今でございますけれども、最近いかがお過ごしですか？
花粉も増えてくるからね、そうするとね。
あ、超増えてますよね。
困るんですけどね、うん、私も。まあ、仕方がない。
鼻が詰まるわ、目はかゆいわ、喉が痛いわで。
それは陽性反応なんじゃないか。ねえ、ちょっとこれは紛らしいな、とかありますよね。
これはお医者さんが困りますよ、確かにね。
うん、まあいいんだけど。まあでもね、それ全部さ、耳鼻科が断っちゃったら、お金なんないからね。
そうですよね。
だんだんあやふやになってくると思いますけど。
発熱外来ではアレグラ出してくんないですもんね。
あ、そうそうそう。だんだんね、うん、なんか、ちょっと曖昧になってくるんだろうなと思ってますけど。
はい。
最近さ、高速道路とか、まあ、普通の道路もそうかもしれないですけど、で、なんかこう、渋滞ポイントみたいなところに、
うん、
渋滞ポイントって要はその、速度が落ちちゃうところなんですよね。
そうですね。
実は、上り坂で気づかずにスピードが落ちますとか、
はい、
そういうところだと思うんですけど、そういうところに、こう、速度を、加速を促す、看板とか、直接的にね、加速をしてくださいって書いてあるとこもあれば、なんかこう、
うん、
心理に訴えかける、緑の矢印が上に向かっていくみたいなのがあるんですよ。
おー、なるほど。
前に進んでいくかな。
うんうんうん。
多分これは、心理的にそうするとこうスピードが出るんだと思うんですよね。
はいはい。
なんかちょっとそれを見ると、なんかディズニーランドっぽいなと思うんですよ。チャチい感じも逆にするしっていうかね。
そうね。気づかないうちに楽しくなる仕掛けがいっぱいあるっていう。
あ、そうそうそう。
うん。
いや、だからちょっとそういうさ、ギミック的なところがね、なんか、ディズニーランドっぽいなと思うんですけど、うん、そうするとなんかこう、はいはい、もっとさ、できないかなと思うわけですよ。
お、
なんかちょっとこれではまだ、弱いんじゃないかなと思って、効果が。
お、
だからなんかこう、なんだろうね、いわゆるさ、なんか馬の前に人参をぶら下げると速くなるとかあるじゃないですか。あれと一緒でなんかこう、この先になんかちょっと見たくなっちゃうものがあるみたいなさ。
ね。そうね。
うん。
矢印の上にハテナマークみたいなね。
なんかこう、ちょっとヒントが書いてあるとかさ。
ああ、なるほどね。次のヒント知りたいみたいな。
なんか袋閉じのグラビアみたいな感じ。あ、何？最後見れるんですかこれみたいな。
あ、
どこまで脱ぐんだみたいなね。そういう。
カード曲がるたんびに1枚ずつ脱いでるみたいな。
そうそうそうそう。
うん。
脱衣麻雀形式。
そうですね。
これはね、かなりの加速見せるんじゃないかっていう気
も。もう、いろは坂のカーブの旅にね。
事故が起きるだろう。大事故だよっていう。
でもほら、まあ、坂じゃないですけど、サグ？
そうそう、サグっていう、
ね。サグの標識はあるじゃないですか。
うん、うん、そうそう。
ね、あれも気をつけろよってことですしね。
そうそうそう。
ああいうんじゃなくて、もっと楽しみにやれるようにっていう、ね。
そうそうそう。だから、まあそうだよね。なんかさ、例えば確かにさっきのディズニーランドとか遊園地とか乗り物も、
うん、
だんだん上がってこいじゃないですか。ドッドッドッドッドッドッって登りとかを。この後すごいから、あれをみんなワクワクしてるわけだから。
はいはい。
だからこの後すごいことがあるよっていうのをやっぱり匂わせた方がね。
ああ、なるほどね。
もういいね。ジャンプ台ありとかさ。よし、踏んじゃえ、アクセルみたいな。
いやいやいやいや。落ちたくないじゃん。
マリオカート的なさ。
ああ。そう、矢印3つ並べたらいいよね。
ダッシュ矢印が。
そう、これ早くなるなっていう。
多分ね、みんな刷り込まれてると思うんだよね。
うんうんうん。
あれスピード上がるって
さ。上がる上がる。
あれ踏んだ瞬間みんなアクセル踏むと思う。あと気をつけなきゃいけないのは、スター表示は、取ったら無敵だと思っちゃうからね。ぶつかる可能性。
当たってもいいんじゃないかっていう。
そうそうそう。
向こうが跳ね飛ぶんじゃないかっていうね。
いや、それぐらい刷り込まれてると思うよ、マリオカート。
楽しいもんね。
うん。
うん。ハテナブロックも欲しいしね。
ハテナブロック。
うん。
みんなぶつかりに行くよね、多分。絶対触っちゃうと思う。
でもほら、ちょくちょく上に電光掲示板があるじゃないですか。
うん、
この先なんとか注意みたいなの
さ、うんうん、
変わったりするじゃん。
そうそう。
ああいうのを活用したいですよね。
うん。
なんかクイズ出したりするのどうですかね。
いや、
ヒントは次の看板までみたいなさ。
ああ、それは結構みんな、
そう。
急ぐかもしれない。
悩んじゃってさ、よくわかんないからもう、あ、ヒントヒントって感じで。
ああ、いいかもしれないね。あとはなんか、ね、10秒以内に次のチェックポイントに行くと、ポイントがもらえますみたいな。なんだみたいな。
ETC がちょっと割引かれるっていう。
そうそうそう。安くなるらしいよ。すごい踊らされてる感がすごいよね。
そうだね。うん、でもまあ、 確かにその渋滞がなくなってスムーズになれば、高速料金だって多少安くしたっていうわけですよ。
そう、もしかしたらそうなるかもしれないからね。
そういう工夫だってしてもいいよね、ネクスコが。
ネクスコが。まあ少なくともルーレットだね。
ああ、なるほど。
で、ルルルルルルって回ってるルーレットをさ、なんか通るとパチッと止まるみたいな。
うん、ああ、そうか。
うん、
あのほら、スピード違反のレーザーを感知する装置があるじゃないですか。
はいはいはい。
あれができるってことは、実は双方向に通信ができるってことですよね。
だからそう、通ったら、なんか、777になるとかさ。ああ、惜しい、また明日、みたいな。じゃあまた明日乗ろう、みたいな。
そうね。1万人目の ETC 通過者です、みたいなね。
そうそうそう。ガチャもあるよ。
ガチャもある。SSR だっていう。でもいいんじゃないですかね。
うん、まあ、ほぼ事故ってると思うよ。
そ
う、み
んな。それはまあまあ、ちょっとあの、マイルドにね。
助手席の人がやってくださいと。
ああ、そうそうそう。はい、カーナビにテレビ映るけども、運転してる人は見ないでください。
そうそう、そういうことです。
そういう欺瞞ですよね。
欺瞞。
あとあれですよ。あの、ラジオの交通情報も使いましょうよ。
ああ、そうだね。
うん。ラジオの交通情報で、あの、なんとかなんとか交差点が何キロ渋滞ですみたいなのやってるじゃないですか。
ああ、あるね。
あれもこう、渋滞する理由があるわけでしょ？
うん。
見て通る車とかあるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
見てんじゃねえよ、バカみたいなこと言った方がいいですよね。
あの、これ、この先事故があるんですけど、絶対決して見ないでください。見た人は射殺しますみたいな、ああ、そういう、もう、絶対に見てはいけないなと。
見てはいけない。うん、通ってはいけないし、見てもいけない。
そうそうそう。うん。あとあれだよね、本当に、今どこを通過してるなんとかさんみたいにこう、名指しされるってラジオ。
そこのお前
っていう。急いでください、そうそう。
そこの品川ナンバーのお前っていうね。
あの、ラジオネームなんとかさんみたいに。登録してないけど俺みたいな。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
2月25日、STB ニュース北海道。生徒宅に下着などを投函。札幌西警察署は25日、ストーカー規制法違反の疑いで札幌市の男52歳を逮捕しました。男は今月20日と23日に10代の女子生徒の自宅ポストに女性用の下着や粉末スープを投函するストーカー行為をした疑いが持たれています。警察によると男は2019年にも同じ生徒に同様の行為をしていて注意を受けていたということです。調べに対し男はやったことは間違いない。女の子とことが好きだったからやったと容疑を認めているということです。警察は余罪についても調べを進める方針です。
いやー、気になるもの入れてますよね。
粉末スープね。
そっちの方が根が深いと思うんだよね。
コーンポタージュとかですかね。
おすすめの。
あ、
うん、まあ
最近はクノールよりもハウスの方がうまいぞみたいな。
まあ寒いからね。
あ、冬場はね。
温まってねっていうことなんでしょうけど。
日替わりとかね。
うん。
飽きないように。
でもそうね。でもちょっとそれはそっちだけならまだしもね。
ああ、そうね。
逆に
試供品かなっていう感じですけどね。うん、なんで入ってんだろうって感じがしますけどね。
いや、あれだよ。キットカットみたいにさ、なんかメッセージが書いてあるんですよ。なんか頑張って、ね、
あ、キットカットみたいな。
そうそうそうそう。
うん、受験生だからとか。
温まってねとか
さ。ああ、はいはい。
それだけならまだわかんないけど、それと下着を合わせるともう、もはや理解不能になるんです
よ、ね。そうですよね。
うん。
なんですか、たくさん飲んでたくさん惰性用的な話ですかね。
いやいやいや。そんなに、漏れないよね。
漏れないですね。
まあ、あれなのかな？
はい。
なんか暗号なのかな？
ねえ、なんかありそうですよね。
うん。なんかそれを被ってスープを飲むと何かが見えてくるみたいな。そのスープを垂らすと下着に何か地図が出てくるとか。
ああ。
秘密の地図が。
そうね。炙り出しみたいなやつ、
うん、そうそうそう。
うん。なんか特殊な、こう、紫外線当てると光るみたいなのと同じでね。
うん。
うん。そのスープにしか反応しない物質って書いてあるんでしょ
う
ね。
そう。
うん、
もしかしたらこの人は第三国のね、工作員で。
あ、なるほど。
ちょっと間違ってるのかもしれない。ポスト間違えた可能性ある。
隣だった可能性がある。
そうそうそう。まあ、そうなると完全黙秘ですよね。
そう、何も言うことはない。 うん、確かにそれは濃厚クラムチャウダーだがっていうね。
そうそうそう。むしろ俺を変態として扱ってくれない
で、ね。ああ、そうだね。全然関係ない罪で投獄してくれた方がいいですよね。
そうそうそ
う。うん。3月1日、京都新聞。京都市局長再逮捕へ、
うん。
民間保育園の監査などをめぐって、京都市の局長が保育園の法人の理事長から高級腕時計を受け取ったとされる汚職事件で、市の子ども若者育み局長の容疑者59歳が理事長から金の小判も受領していた疑いがあることが1日捜査関係者への取材で分かりました。京都府警捜査2課などは収賄容疑で容疑者を近く再逮捕する方針を固めたということです。捜査関係者によると、贈賄容疑で逮捕した社会福祉法人の理事長の女85歳についても同容疑で再逮捕するということです。二人の付き合いは10年以上と見られていて、府警は長期間の癒着があった可能性もあるとしています。容疑者は社会福祉法人が運営する保育園に対する市の監査などに関連して、2020年秋頃にホテルで理事長の女から数十万円相当の小判1枚を受け取った疑いが持たれています。社会福祉法人が運営する保育園は、市の監査で16年から18年の3年連続して保育指数が基準定数を満たしていないなどの不備を指摘されていました。容疑者は自己都合での土曜休園を認めたり、監査で便宜を図ったりするように理事長の女から頼まれて、19年3月8日に45万円相当の高級腕時計1点を受け取ったとして、先月8日に受託収賄容疑で逮捕。理事長の女も同日、贈賄容疑で逮捕されていたということです。
これはもうなんかあれだよね。プレイだよね。小判が出てくる時点で。
越後屋プレイですよね。
やりたかったんだよ、一回っていう。ふふふふふ。
言ってみたかったんだよね、このセリフっていうね。お主もあるよのーっていうね。
やりたかったんだよね、っていう。としか思えないよね。ね
これが、この京都の伝統をと。ちゃんとお茶菓子の下にねっていう。やってみたかったんですよっていうことですよね。
だってさ、これの方が足がつくでしょうよと。
だってどう監禁するんだって話ですよ。
これそんなにさ、出回ってなさそうだしさ。
ねえ。現物見たことないですよ。
いやー、これだったらね。
ねえ。
アマゾンギフトカードとかの方が足がつかないと思うんだよね。
そうね。金券ショップに売るならね。
うん、まあだからこれ本当にさ。本当にでも本当に気になるよね。まあ、なんか、なんだろう、たまたまそれがあるのかもしれないけど、その家にあったからなのかもしれないけど、
ああ、なるほどね。
腕時計にしろ、何にしろ、すべてこの、あるものでやったのかもしれないですけど、う
ん、だって今作ってないですよね。
小判。
インゴットは作ってるだろうけどさ、小判は多分江戸時代のやつとかでしょ？
そうじゃない
な。ね。それを鑑定して、いくらの価値があるっていうのを大事に持ってたわけですよ。
まあ、もしかしたら、その、もらう側がさ、
はい、
45万円以上の価値を見出してる可能性はあるよね。
ああ、骨董品としてはね。
これはこれはと。小判にわしは目がないんじゃろ。
ああ、これは万栄小判ではあるまいかっていう。本物ですかって話ですよね。なるほどね。確かにそうだわ。金の価値は今、レート上がってますけども、それ以上にっていうね。
そうそうそうそう。
アンティークとして価値があるっていう可能性もある。
歴史的な価値だと。結構学術的な人ですよ、この人ね。
そうだね。
何しろ、なんか、肩書きがすごいもんね。
そうだ、育み局長ですから。
育み局長ってすごい。いや、育んでますね。
育んでますよ。まあ自分の教養もだいぶ育まれていたんでしょうね。
そうそうそうそう、そ
う。うん。京都の人だし、そういう教養はあったでしょ
う。うん。いや、あの人いい人なんだけど、小判にだけは目がないのよと。
目の色変わっちゃうのよねっていう。
ことだったかもしれない。
あいつを振り向かせるには小判だっていう。
そうそう。
古戦だっていうことですよね。
弱点があったんだね。
弱点がある。ちょっと明日休みたいんですけど、これどうぞって言って。ね。歓迎通報とかをあげるわけですよ。
これは素晴らしい。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月1日、読売テレビ。大阪府警ポスターデザイン変更へ。
ん？
大阪府警の警察官採用ポスターが発表されましたが、例年のユニークなキャッチフレーズがなくなり落ち着いたデザインになりました、
うん、
晴れ渡った青空を背景に進め未来の警察官と応募を呼びかける新たな採用ポスターは落ち着いた色合いとキャッチフレーズが特徴です。これまでの大阪府警の警察官採用ポスターは壁となれや 装飾系より大阪府警といったユニークなフレーズとデザインが持ち味でしたが、新たなポスターは一転シンプルなデザインになりました、
うん、
大阪府警によるとこれまでのポスターについて若者からの支持を得られていないという声が寄せられていたということです。来年度春の採用は大阪府警のホームページで受け付けているということです。
やっと気づいたな。
ちょっと一人よがりだったんですよね。
これガハハハって言ってんの親父だけじゃんって。そりゃそうだよね。これ多分決めてるときそうなってるはずだから。
そうだね。まあ、一人ボケツッコミですよ。うん。なんかこう、面白いんだけども、別にそれが警察官になる理由にはならない。
まあ、むしろ、なんだろうね。敷居を下げてるから、
はい、
逆に誰にも言いたくないっていうかなんかね、なんかさ、あれで応募したのみたいになるのも嫌だし、ね、あるじゃないですか、なんかそういうのって。
そう、なりたいのにちょっと引いちゃうっていうのもあるよね。
ハードルが高いところに、あえて受かりましたが嬉しいわけでさ。
なるほど、なるほど。
この、誰でも OK 感が出てるとさ。もうなんか人数合わせみたいな感じじゃないですか。
そうね。うん、だってこの壁となれっていうやつも、よく見るとサッカーボールがあるんですよね。PK の壁になってるんですよ。警察官が。ダメだろって話ですよね。
なんでそれになったんだろうね。
やっぱ面白優先なんじゃないですか。だから平方パークのポスターみたいなもんですよね。パロディなんですよ。
いやー、やっぱちょっとこれはね、
うん。
だったらちょっと京都府警にしようかなってなっちゃう人がいたわけ。
そうだね、うん。ちょっと県境をまたいだ方がいいな。
うん。うん、
ここでなるのはごめんだなっていうことですよね。
なったかもしんないね。もうかっこよさ前面に出した方がいいよね、多分ね。
そうだね。やっぱこう、自分のやりたい心を湧き立たせるように作った方がいいってことですよ。
そうそうそうそう。
うん、
ねえ、なんか、いないはずのスワットみたいな。なんかこんな舞台あったっけみたいな。
入ったらなれるかもしれないっていうね。
そう。
はい。3月1日、朝日新聞。80歳男、出店嵐で逮捕。
ん？
名古屋市の居酒屋から現金の入ったレジなどを盗んだとして、愛知県警は28日、容疑者80歳を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕を発表しました。容疑を認めているということです。捜査参加によると、容疑者は1月21日の午後11時半頃から22日の午前9時半頃に居酒屋に侵入し、現金約6万9000円とレジスター1台などを盗んだ疑いがあります。昨年11月頃から飲食店を狙った被害が約10件発生していて、県警が関連を調べています。県警は28日、逮捕時に捜査員が撮影した動画を公開。容疑者は約8時間にわたって繁華街などを歩きながら閉店した飲食店を覗き込むなどしていたということです。
へー。
入念な下調べが。駅をまたいで8時間歩いてる。
見客ですね。
見客ですよ。80代ですから。
すごいよね。
80代で8時間歩き回って、しかもその後犯行に及んでるわけですからね。
足で稼いでるね。
足も強いし、レジスター持っていけるわけですからね。腕も強いですよ。体幹がしっかりしてる。
出店嵐って何なの？
出店嵐。飲食店を荒らすことをそういうんじゃないですか？
ああ、そうなんだ。
うん。出店しているところってこと
です。ああ、なんか特殊な用語な気がするけどね。
そうなのかね。閉まってる店に入って物を盗むのを多分出店嵐って言うんですよね。
私はなんかさ、露店を狙ってんのかと思った
よ。ああ。屋台的なね。
屋台ばっか狙うみたいな。
そうじゃないんですよ。うん、屋台にはそんな彼ないしね。
なんか、それだとちょっとなんかあれになんない？ちょっと。
はい。
詐欺師っぽいなと思ってさ。
ああ。
あ、あっちでなんかあるとか言ってパッと通るのかなと思って。なんか、あとはなんか、出店嵐ってさ、
はい。
出店に全部イチャモンつけていくのかなと思ったんですよ、
ね。ああ、そういう意味での嵐ね。
うん、あれですよね。だから、射的全部、倒したりとかさ。
ああ。
違法改造をした銃で撃つみたいなさ。
やつが来たぞって感じのね。あいつが来られちゃやってらんねえよっていう感じのね。
他のお客さんが撃ったと同時に後ろからスナイパー的に撃つっていう、ね。ヘルプする。子供がさ、あれが欲しいって言ってたら、
はい、
いいタイミングで、もう、ゴルゴ13のようにね。
スナイプする。
パサッて。おかしいみたいな。
なんでみんな持っていけるんだっていう。
で、嵐。
嵐。
そっちの方が良かったな。
焼きそばがまずいとかね。
焼きそば見てない時に味を変えちゃうっていう。
ああ。
アレンジする。
アレンジ。 黒いから分かんねえだろ、みたいなね。
隠し味のコーラをちょっと入れて。
たこ焼きにイカを入れたりね。
さつらじゃねえか。でも案外うまい、みたいな。
うまい。これはこれでっていう。
そう。
タレコミいただきました。フラウ M さん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月2日、TBS、偽のオーディションでわいせつ行為。映画のプロデューサーを装って女優志望の女性にわいせつな行為をしたとして男52歳が逮捕されました。男は偽のオーディションを開き、二人は激しくキスをすると書かれた台本を渡していたということです。容疑者は容疑を否認していますが、自宅から同様の台本が多数見つかっていて、警視庁は余罪があると見て調べているということです。
いや、単純だな。
まあ台本読みをしようっていう感じですよね、多分ね。そこまでやるのかって話ですよ。
そこは、大体そうだとしてっていうのが普通だと思うんだけどね。そうそうそう、
実際にね、接触するとこまで普通行かないですよね、オーディションで。
オーディションですからね。
ねえ。
しかも何、その、必ず自分がその相手役なわけだ。
あ、そうでしょうね、きっとね。
あ、
うん。別にまあ、寝取られ趣味でもいいんですけど、うん、もう一人男がいてってこともあるかもしれないですけどもね。
ちょっとこの台本を全部集めてさ、
はい。
本当にやってもらいたいですよね、ドラマをね。どんな話になるのかと。
そうね。多分、要所要所でまぐわうっていうことですよね、これ多分ね。
いや、これカルト的な人気出るんじゃないのかな、なんか。
そう、あれですよ、昔の深夜にやってた映画みたいなもんですよね。
あ、
たまにエロいっていう。
これの、
はい、
ここをどうにかさ、普通にするために、前後にどういうストーリーを用意してるのかが気になるんだよね。
あ、そうですよね、うん。うん。話持ってかないといけないわけですからね。
そうそうそう、そ
う。うん。
案外名作かもしれない。の案外そこまではちゃんとしたなんかオーディションなのかもしれないよね。
そうだね。だからオーディションどれが長いかですよ。
うん、ああ、そうかそうかそうか。
うん、そう、そこまでやるともう一日拘束じゃない。最近のハリウッドみたいなもんで最後に激しくキスっていうんだったらもう本当に8時間ですよ。
そうそうそう。案外名作かもしれない、ここまでは。
ここまでは。
ここだけなければ最高の作品じゃないかって。まさかのハリウッドリメイクがあるかも
しれない。そうね。デルトロだったら入れないね。
まあ、原作者は、檻の中なんですけど、みたいなね。話題性もあるじゃないですか。
確かに。原作者が檻の中だったら、上演はできるかもしれないね。
そうそうそう。
タレコミいただきました、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月6日、読売新聞、サッカー監督を活動停止処分に。
うん。
茨城県の女子のサッカーチームの元監督の50代男性が未成年の女性選手にわいせつな発言を強要し、日本サッカー協会から1年間の活動停止処分を受けました。チームは説明会を開き、保護者らに謝罪をしたということです。チーム幹部によると、男性は主に中学生の選手に対し、練習中の掛け声として男性の陰部などを意味するポルトガル語を発するように求めていました。日常的に繰り返していて、意味は伝えていなかったということです。
あ、
県サッカー協会に昨年5月頃、匿名で通報があり、日本サッカー協会の裁定委員会が昨年11月頃に男性に1年間のサッカー関連活動の禁止を通達したということです。
ああ。
なるほどね。
まあ。その人はポルトガルの人じゃないんだよね。
日本人ですよ。
あ、でも、ポルトガルってことはブラジルでしょ？だからやっぱり。
そうですね、ポートギース。
ロベルト本郷説も。だって、自分が興奮しなかったら面白くないわけだもんね。ね、
そうです。だ本人は堪能なんでしょうね。
あ、で、だよね。じゃないとね。
昔そっちに留学してて知ってるとかそういうことですよ。
ああ、
そうですか。うん、よく知らないけど、実はその、バモラとかあるじゃないですか。
ああ、そうかな。
それがエロい意味だったっていうことですよね。
もしくは、この人も知らずにね。ブラジルではこうやってなんか気合を入れてるんだ、みたいな。あ、そうなのか、つって見ちゃって。
はいはい。
ちょっとやってみよう、みたいな。
向こうの若い選手に騙されてるんだね、それね。
そうそうそう。まあ、あり得るっちゃあるじゃないですか、
そう、ね。あるある。酔っ払って変な単語を教える日本人もいるじゃないですか。
そうそうそう。
あれと同じですよね。
そうそう。いやー、なんか、シュラスコの店では習ったんだけれども、と。
ああ。
頑張れをポルトガルで教えてもらったんだよね。全然騙されてますよ。
騙されてる。もう三十数年知らなかった。
かもしれないしね。いや、これはね。いや、この人がポルトガル人ならね。
あ、はいはい、
まあ、それはもう、なんか、ダメだってなるけど。
それはもう確実にアウトですよね。うん、 まだちょっと本気だったかどうかわからない。
うん、いや、だからなんかさ、ファイオーももしかしたらどっかの国ではものすごいことかもしれないからね。
ああ、そうですよね。確か、カガマリコって言っちゃダメなんですよね。
あ、そうなんだ。
カッカとマリコがダメなんですよね。
ああ。
みたいなのがあるじゃないですか。
いや、そうだよ、それ。
イタリア語でカツオがダメみたいなさ。
あ、そうそうそう。ねえ、モコが鼻くそとかありますけどもね。ああ。そういうのもあるしさ。だから、わかんないよね、これはね。
そうだね。
だから、日本語にすべきだね。
あ、そう。
すべて。
もちろん。サッカーじゃなくて、週休っていうとこから始めて、ね。
そう、全部漢字だって言って。
ボールじゃない、球だって。
そうするとまた金の球とか言い出すでしょ、多分。
ああ。
ダメだね、それね。
タレコミいただきました。フラウエムさん、リュウさん、アオムシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月7日、読売新聞。酒気帯び運転、男を逮捕。福岡県警小倉北署は6日、北九州市の男41歳を道交法違反、酒気帯び運転の疑いで逮捕しました。発表では、男は5日の午後8時25分頃に、道路で酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑いです。
うん、
男は車で署を訪れて、トイレを貸して、と話しました。対応した署員が酒の匂いに気づき、飲酒検知をしたところ、呼気1リットル中 0.29mg のアルコール分が検出されたということです。
うん、
男は、すべてにおいて納得がいかないと容疑を否認しているということです。
まあ、いろいろあるだろうね。納得いかないポイントはね。
ああ、うん。そうね。すべてですから、もう1から10まで全部ですよ。全否定。
人がね、トイレ困ってるところなのにそんな検査をするなんて非人道的だとか、ね。ああ、
そう、そういうお前の態度もっていうね。
そうそうそう。
うん、やり口も気に入らない。
そうそうそう。
これが警察にやることがあって、
ね、別件逮捕だみたいなね。
言えば言うほどね、また罪が重なる可能性があるからね。
いやー、こうでも、うん、いい度胸してますよね。
ねえ、酔っ払って、まあ、近くにコンビニがまずなかったんでしょうね。
うん。
うん、トイレ借りれるところがないと。
うん。
空いてるところもないと。最近はもう8時で店も閉まっちゃうことも多いですからね。空いてんのはもう警察しかないなっていうことかもしんないからね。
いやー、だから逆に言うともう、そこの思考力がない状態ですからね。
あ、そうですよ。う
ん、やっぱこれは即逮捕なんでしょう、
ね。そうでしょうね。だって、1リットル中 0.29 ミリって結構泥酔ですからね。うん、
いやだから、まあ、病院の方が良かったね。
まあ、行くならね。
そうだね。
うん。でも、わかんないですからね。降りた瞬間にもう、ウォッカガブ飲みだと。うん。車乗ってる時は酔ってなかったんだって話かもしれないから、ね。そうそうそう。
こっからね、歩いてくる間に泥酔したんだよ。
泥酔、もうあっという間だと。インスタントにヘベレケたんだっていう話かもしれないからね。
証拠を出せ！
そう。だ、納得いかねえよっていう。
そういうことか。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月8日、テレビ朝日。アパート、部屋に火をつけた疑い。容疑者49歳は、先月28日、住んでいた東京のアパートの部屋に火を放ち、壁などをおよそ10平方メートル焼いた疑いが持たれています。警視庁によると、事件があったのは、容疑者がアパートから退去する期限の当日だったということです。取り調べに対し、長年溜め込んでいたゴミを燃やしてしまおうと思い、部屋に火をつけたと容疑を認めているということです。当時、男性の声で、部屋でビニールなどが燃えていると匿名の通報があり、消防隊が駆けつけ、怪我をした人はいなかったということです。なんか、引っ越しするかどうかがわかんないんですよ、これね。
確かに。
退去の日なんですよ。
ああ。
もう、出てってくれと。
まあ、そうでしょうね。
いうことなんでしょうね、多分。
ゴミ屋敷だから。
そうそうそう。もう、大家さんも管理袋の尾が切れたと。
うん。
出てきゃいいんだろうと。
ああ、そうだね。
いう感じになったのかもしんないな。
普通だったら大家さんが火をつけたっていう方が納得ですけどね。
それ自分の資産だからさ。
いや、ゴミに対して。
つけないですよ。どう考えたって部屋に燃え移るじゃないですか。
いやー、そうかそうか。
うん。
まあ、なんかでも、これはさ、
ねえ。
困るね。
困りますよね。破れかぶれもいいとこですよ。
ゴミだってどんなゴミかにもよるけどね。
ねえ。でも長年溜め込んだって言っていくから多分あらゆるものですよ。
ああ。
多分さ、こういうのってさ、大家さんからもどうせ出てくんだったら綺麗にしろよっていうのもセットじゃないですか。
あ、もちろんね。
ね。
そう。
も
う
掃除もやってらんないっていう気分なんでしょうね。
ああ、燃やしちゃえば綺麗さっぱりだと。
そうそうそう。
なるほど。
そういう、もう本当に破れかぶれかな。
そうね。まあ、まず一回外に出して燃やす分にはね。 まだインターネット、
ね。そうね、うん。そういう、しっかりした人じゃないからこうなるんでしょう
ね。まあ、なってますよね。
ちょっとずつでもさ、これ退去の前日までさ、10日なり2週間なりかけて、河原に運び出すみたいな記録があればこうはなってないですからね。
ないよね。ないよね。まあ、こういうの多いんだろうな、でもね。
そう、まあちょっとね、これからこう、独居でどんどん高齢化していくと、こういう事案が増える可能性があるからね。
そういう仕事があってもいいんじゃないですか、今後。
あ、そうですね。うん。
なんかあの、ゴミパトローラーみたいな。
ああ、溜まってるぞっていうね。
ある一定を超えるともう、うん、なんだろうね。だから、あれだよね、その、大家さんと契約していて、
うん、
ちょっとでもゴミが増えてくると、うん、ピピピピピッつってこう、もう捨てていくっていう。まあ、いろいろ法的にはいろいろあるんでしょうけど、
まあ、それはダメ、まあね。自分で捨てる前は自分の資産だからね。
いや、だからまあそこはもうあれだよね。なんか、匿名なんとかみたいな。
お
う、もう警察組織に準ずると。
そうだね。NSA の特別な許可があるみたいな話ですよね。それ
ぐらいしないとね。
もしくはもう不動産契約の時にもうそれ書いてある。
いいんじゃない？その、だから保険によく入りなさいとかあるじゃないですか。
ありますあります。
あれと一緒でさ、
うん、
ね、これ受けなきゃいけませんよと。
いけませんよ。
検査を。
二週に一遍ゴミを確認しますよと。
そうそうそう。だからそれいいかもしれない。
まあ、さ、最近法律もちょっと変わってさ、強制執行しやすくなったみたいですけど、
うん、
その前になんとかね。
まあ本当はね。
しなきゃダメですからね。3月9日、朝日新聞。拳銃取り出した疑い、警部補停職処分、
うん。
不倫相手の女性警察官の気を引くために拳銃を取り出したとして、滋賀県警は9日、警察署に勤務する40代の男性警部補を銃刀法違反の疑いで大津支県に書類送検したと発表しました。同日付で停職1ヶ月の懲戒処分とし、警部補は依願退職したということです、
うん。
監察官室によると、男性警部補は警察署などで昨年1月から7月頃にかけて、交際していた20代の女性巡査長を驚かせようと、実弾入りの拳銃を腰のホルダーから数回取り出した疑いがあります。巡査長の気を引きたかったなどと容疑を認めているということです。男性警部補は既婚者で、女性巡査長は独身だったということです。今年1月に不倫に関する情報提供が監査官室にあり、事情を聞いて拳銃の取り出しが発覚しました。女性巡査長については本部長注意としたということです。
はあ。なんか、ちょっとなぁ。
スチャって出してこう、かっこいいだろっていう。
それはちょっとなぁ。
言うんだったらまだね、可愛いもんだと思いますけど、最悪の場合、脅しとかになってる可能性があるからね。
いや、もしくは俺のマグナムがみたいな。
うん、ああ。
そっちかな。
こっちじゃない方が火を吹くぜっていう。
そうそうそう。
こっちはね、マグナムじゃないからね。
ああ、そうだね。
うん。うん。ニューナンブですから。
こっちはニューナンブ。こっちはマグナムだよ。
こっちは44だ。
そうそうそうそう。
比べてみないか、今夜。
そう、そういうために使ったのかなと。
プレイの一環としてね。
でもこれさ、調査に当たって、
はい。
結構詳細に調べましたねと。
あ、そうですね。お互い多分聞き取りがあったでしょうね。
聞き取りでそこははしょれないのかなっていう気もする
な。だから、そう、付き合いの関係の中で何か重要な儀式だったんだ。
あ、
出した日は今夜どうって。
なるほどね。まあなんかやっぱそれはやっぱりあれだよね。ちょっとメタファーだよね、これが。
だとしたら、ね。
火を吹くぜと。
うん、まあ平和的ですけど、やっちゃダメなことではあるよね。
まあね。
うん。必要ないのに出しちゃダメっていうことですから。
そう、実弾なんて入ってんだね。
もちろん入ってます。
中でも。署内でもね。
うん。まあだってね、24時間365日何がいつ起こるかわかりませんからね。
まあそうだけどね。
はい。だって他人に持たせてもいけないんですよ、あれ。
あ、そうなんだ。
うん。
なるほど。
ましてや自分が関係ない時に出すのも持ってないほかですよ。
いや、非常事態だったんですと。不安で不安でしょうがなくてと。
ああ。それを言い訳にしてもちょっとダメですよね。
これで気を引けるかどうかって、そこがの感覚が薄いよな。
でもまあ、交際が続いてたっていうのも、まあちょっと謎ですからね。
じゃあね、こう、スチャって出すのが効いてたわけ？
それが何かしら効果がないと、もうやめてくれよと。うんざりよ、その拳銃出すのはって、この話になるじゃないですか。
確かにね。
なってないのか、もしくは、その、ま、この匿名で通報したのが本人の女性かもしれない。
ああ、そうか、もう関係をやめたいと。
そうそうそうそう。 だから自分から洗いざらいこれも喋った可能性がある。
ああ、そうだ。だって、あのスチャって時の、あのドヤ顔を見てよと。気持ち悪くてしょうがないと。これで冷めた可能性はあるよね、逆に。
そうだね。3月10日、スポニチ。服の中にトカゲ、ヘビ。メキシコとの国境に接しているアメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ郊外の税関国境警備局で、トカゲ43匹、ヘビ9匹の計52匹を衣服の中に隠し持っていた30歳の男が逮捕されていたことが明らかになりました。メキシコ国境を越えてきた米国籍のトラック運転手が逮捕されたのは2月25日。荷物検査の際に男はビニール袋に入れたトカゲやヘビをジャケットやズボンのポケットなどに詰め込んでいて、AP 通信によればその中には絶滅危惧種も含まれていたということです。
はあ。
まあ虐待でもあるね。
そうだね。
まあ動きが活発でない時期とはいえってい
う、ね。いや私は完全に体に巻きつけてたと思って、ね。これはもうなんか心が通じてなきゃできないなっていう
さ。そうだね。ビッタリ貼っついて剥がれないっていう、ね。
そうそうそう。で、まあ蛇なんか首に巻きついててお前ここでじっとしてろよみたいなさ。そういう感じを期待したんだけどね。
ね。あ、そろそろ暖かくなってきたのに随分の長袖ですねっていう。
いや、ペットであればね、なんか。
そう。もう本当に可愛がってて懐いてるって言うんだったら、まあそれもわかるんです
よ。そう。
薄いダウンジャケットを内側に着てるんですかって感じの様相ですけど、まあそれはわかりますよね、確かに。
だからこれはもうあれなんだ、やっぱりアメリカで売ろうとして。は
い、そういうことですよね。まあ絶滅危惧種はまず第一に持ち出しちゃダメなんですけど。まあ間違いなくそういうの持ってる点から見ても、これは密売ですね。
なるほどね。
だからろくな方法がないんですよね、この人の頭の中にはね。
確かに。
それ以外に取る方法が見つからなかったんでしょうね。
いや、なんかさ、まあ、そこな、荷物に隠すとバレちゃうかなってこと。あ、
そうね。だから荷物全部開けられるとバレる。じゃあどこに隠すんだ？
洋服も見られるよね。
ね
え。なんだろうね。
な、あの、車のボディの下にこう見えない箱があるみたいなのもちょっとバレますからね。
そう。
あんなのは明らかに薬じゃねえかみたいな話になるもんね。
まだ本当は、
はい。
一回話して、
うん。
アメリカで回収だよね。必ず俺を、についてこいよって言って。
ああ。
教え込む。
そうだね。国境前で話して、国境後に笛を吹くって。
そう。あのおじさんなんで縦笛吹いてんだろうな、アメリカ。
ああ。うわ、わらわら蛇が来た。
そう。それいいんじゃないかな。
それ自由自在にできたら確かにすごいわ。
レッドスネークカモンが。
カモンですよ。もう全然罪に問えないっていうね。では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。2月28日、青森県。2月24日の午後3時台に20代ぐらいの男性1人が、もうすぐ春ですね、などと声をかけてきた事案については、後遺者が分かり解決したということです。
歌いながらではないのかな？
ないですね。第一、男だからね。
ああ、そうか。
うん、三人組でもない。
なるほどね。そういう罪だよね。
そうだね。
うん。
うん。偽物ですからね、まずね。性別の違うそっくりさんってのも、まあ、なくはないでしょうけども。
いやでもこれ、指導される意味がわかんないよね。もうすぐ春ですねは、まあ別に、なんか季節の挨拶だよと。
あ、まあそうですよね。エレベーターで偶然乗り合わせた人にそういう挨拶することだってあるしね。
あったかくなりましたねというのと一緒じゃないかと。
これは別に何つうの？歩道したとかじゃないわけですよ。
ああ、そうか。
解決したって言ってる
んですよ。あ、この人が言ったんだ、まあいいだろうってことにな
った。そう。わかったよってことです。
ね。
確かにそうだと。雪が溶けて川になってると。つくじの子が顔を出していると。納得いったんで解決したってこと、ね。その後はちょっと気取ってみたんでしょうね。
なるほど、
ね。彼を誘ってみたんですよ、きっと。
なるほど。
なので OK ですっていう。
確かに解決の仕方としてはそれしかない気がする、
ね。ないんです。きっと恋に落ちたんだと思いますね。
うん、
続いて意味不明言動系。3月1日、愛知県、午前11時40分頃。中学生が一人、自転車に乗って下校中、仮面をつけた男が、グリーンロードにある設備の上に座っていました。被害者の方をじっと見つめてきたので、怖くなって道を曲がりました。振り返ると男が後ろから追いかけてくるようについてきた、ということです。男は、黒い上下ジャージ、黒いリュックを背負い、 アノニマスのような仮面をつけていたということです。
はあ、はあ。
確かに不安ですね。
これは怖いな。
あれはモニターの向こうにしかいないものですから、
ね。そうだね。
うん、実際にいるとまずいんですよね。
確かに、
うん。パソコンないと何もできない人のはずなんですけどね。
そうだよね。
うん。
まあ、だから何ですか、もう、ちょっと、だいぶ違うステージに来たと。
そうですね、うん。うん。街で破壊活動とかになるとちょっとね。
そうそう。
ステージ違いますもんね。
それか、だから、ね、パソコンが触れないけど憧れてるやつ。俺は実行手段に訴えるよと。
ああ。
うん。
そうね。まあ、パソコンだけがハッキングじゃないはずだって。
そうだね。
うん。街で撹乱するのもハッキングなんじゃないかっていうね。
そうだね。
うん。
キーボードで誰何かを叩いて壊すとかね。だから、あれだよね、原子力発電所をハッキングするっつっても、
はいはいはい。
まあ、確かにキーボード一丁で乗り込んでも一緒ですからね。
そうだね。わーって言って、ね。
ガンガンぶっ叩くやつ。確かに。
そう、別にテレビ局をハッキングしなくてもいいわけですよね。
うん、うん、
うん。無理やり目の前にワンサグを持ってくっていう。
そうそうそう。
3月2日、静岡県、午前7時30分頃、路上で中学生が歩いて登校途中、銀色の自動車に乗った男に、テストのお守りと声をかけられて、お守りを渡されたということです。
あ、
勝手にね。
手作りでないことを祈るが。
そうね。
うん、
うん、最近こう物騒ですから、
うん、
中に追跡のタグが入ってたりしますからね。
ああ、そっか。
それじゃないことをまず祈ります。
菅原道真公のものなのかなっていうのは確認したいよね。
九州行ったんだって、ね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月3日、岩手県、夕方、中年男性が、通行中の生徒と目が合い、腕を掴み、引っ張りながら、目が合った、今時珍しい、おごってやる、と声をかけてきた、ということです。なんですかね、気に入られてますね。
なんか漫画っぽいよね。
そうね。今時根性のあるやつだっていう感じですかね。
ああ。
うん。
なんだろう。誰もが目を伏せるような感じの人なのかな。
あ、そうか、見た目ね。
怖すぎて。
うんうんうん。まあそうね。でもまあ、見た感じ普通のおっさんですよ。
うん。
うん。わかんない。顔がものすごい怖いとかね。
そうそうそうそうそう。
うん。いうことかもしれないよね。
ゴリラーマンみたいな。それを、こう、なのに目を反らさないやつなんて。
はいはいはい。
なかなかじゃないかと。
見た目で判断しないやつだってことですよね。うん、いつも俺は 100% 誤解されてきたと。
そうそうそう。
ちゃんと見てきたのはお前だけだってことですよね。
まあもしかして目が悪いだけかもしれないです
ね。続いて声かけ。2月16日、山形県、午後4時10分頃、路上で年配男性が下校途中の児童らに対し、ねえねえ、夜になると UFO が出るから携帯で写真撮ってみ、見てみるなどと声をかけてきたということです。
おー。
撮ったんですね。
うん。
自分は。
ここで。
ここで。
ここ、まあそうだろうね。どこなのかな、うん、これは。
どこでしょうね。米沢市だってことですけど。
ああ、まあここにもエリアなんとかがあると言われてるからと。
ああ、そうか。うん、
よく米沢牛もね、キャトルミューティレーションかかってたんですよと。
ああ、最近は随分減ったけどね。
宇宙人はね、和牛が好きなんだ、和牛が。
和牛が。
どういうことか。
そうね。多分、ジャージー牛とか持ってかれないんでしょうね、あんまり、ね。
そうそうそう。美味しいやつだけど、う
ん。美味しいやつ持ってかれる。黒毛和牛が持ってかれるっていう。
うん、
多分、しゃぶしゃぶにしてるんでしょうね。
そうだろう、
ね。2月17日、福岡県、午後2時30分頃、路上で通行中の児童らが見知らぬ男から、ちょっと学生さんと声をかけられる事案が発生しました。男は年齢60代ぐらい、身長160センチぐらい、短めの白髪の頭で痩せ型、黒いロングコートを着用し、右手にギター、左手にトランペットを持っているということです。
弾けないし吹けないよね。
そう。どっちも片手じゃ無理なんですよ。
少なくともハーモニカを首につけないとね。
ブルースハープですよね。うん。長渕スタイルならまだわかるんですけど。
トランペットは無理だろうと。
トランペット、まあギリ片手でいけなくもないですけどね。
ギターが落ちちゃうね、う
ん。ギターはどうするんですかね。だってフレットが抑えられないからね。どうするんだろう。トランペット吹きながら抑えるのかな。そういうこう大道芸的なやつですかね。
ああ、そういうね。
もしくは足？
あり得る。トランペットは鼻で吹くのかもしれないしな。まあ、あとは、単純に、
はい、
あの、曲が別っていうね。
あ、そうか。使い分けてるだけだっていう。うん、たまたまそれが、あの、両方持ってると目立つけどね。
ギターだけの アコースティックバージョンと、
はい、
なぜかトランペットバージョンもあるよと。
あるよ。ソロの時はこっちなんだ、ね。2月21日、静岡県、午後6時頃、高校生数人が自転車で下校途中、自転車に乗った男に、レッグウォーマーを落としていないかと声をかけられて、個人情報を聞かれたということです。
どう紐づくんだろうね。落としてないって言ってんのになんで聞けるんだっていうね。
ああ、そう。だもしかしたら君のかもしれないからと。
ああ、そうか、う
ん。もしかしたら、まあ、送るんでってことですかね。
ああ、そういうことね、
うん。
君が落としたのは、この普通のレッグウォーマーか、この金のレッグウォーマーかねっていう。
最初に聞くのは、金か銀ですからね。
ああ、そうか、そうか。
断り続けると普通のが出てくるんです。
ああ、そうか、そうか。あの、うん、この、なんだろうね。あの、私が手編みしたこれかとか。なんかそうなってくるじゃない、だんだん。
そういう意味で重いんだね。
重いね。
比重じゃないっていう。2月24日、大阪、午後3時頃。男が下校途中の児童に対し、青い服を着るな、青は嫌い、うちに来ないかと声をかけてきたということです。
いや、なんで誘うんだよ。
まあ、うちで着替えさせるってことですかね。
ああ。
うん、青じゃない服。
赤いっぱい持ってるんだけどと。
ああ、そういうことかもしれないですね。
そんなに嫌いなのと。
もう、脱いだ青は全部捨てておくから。
珍しいね、その青の洋服が嫌いって。
なんかトラウマでもあるでしょうね、きっとね。
あれなのか、なんかやっぱこう都市伝説じゃない、なんか。
お、
なんか大体赤い髪とかなんかあるじゃないですか。
ああ、赤マント、青マントね。
あ、そうそうそうそう。
うんうんうん。
それなんじゃないこれ。
なるほど。青い服を剥ぎ取るんだ、こいつが。
そうそうそうそう。
うん。だけですかって話ですけどね。
ほら、おしゃれになった。
あ、ブルーは君の顔色には似合わないんだよっていうね。ほら、君はブルベじゃないからみたいな。
ファッションチェック妖怪だなって。
そして露出その他はまとめて、2月28日、群馬県、午前5時頃、通行人に対し、全裸の体を見せつける女が出没したとの匿名の通報がありました。女の特徴は年齢20代ぐらい、中肉中背で黒いベンチコートだったということです。
ああ。
開放的ですね。
珍しい。
もうすぐ春ですねって感じ。
そうだね。
うん。まあ、午前5時、2月28日ですけどね。まだちょっと朝は寒いですよね。群馬だし。
ねえ、まあ、ベンチコートはいるだろうね。
いるだろうね。前後にはね。うん、えいやって心を決めないとなかなか脱げない気温だと思いますよ。
そうですね。う
ん、まあ、最速の春ですよね。
まあ、うん。なんだろうね。そういうのが出てくる時期なんですよ、と。
あ、そうですよね。
うん。
うん。青虫もそろそろ蝶々になりますよ、と。
もう、春の季語としてもいいんじゃないかと。
ベンチコート。
ベンチコートと全裸っていうのは、季語なんです、春のと。
ストリーキングがね。3月8日、兵庫県、午後6時12分頃。成人女性が通行中に、下着を下に引き伸ばして股間付近を隠して、太ももをあらわにした状態の男が無言で現れて立ち去っていった、ということです。恥ずかしい感じですかね。
そうね。うん、
シャツをこう伸ばしてる。
まあだからこの時点では別に OK だよね。
あ、まあ出てはいない。
うんうんうん。
うん、場合によっちゃポロリですけどね。
もしかしたら履いてるかもしれないもんね。
まあ見えないからね。
うん、そうそうそう、だから。
うん、でも分かんないよ。振り返ったらケツ丸出しって可能性はあるよね。
ああ。
前に引っ張ってるってことは後ろはもう上がっちゃってるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。決して背を見せなければいいわけ。
あ、そうですよ。あの、岸辺露伴みたいにね。うん。背中を見せないで歩いていくっていう。そういうスタンドに取り憑かれてるんですよね。
気持ち悪い歩き方になるわけだよ。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、大阪府警がポスターを見直したっていうのがありますけど。
あ、そうですね。落ち着いたデザインに。
これ、やっぱ、なんだろうね。こんなものっていうか、その、こういったもので増えたり減ったりするのかねっていう、ね。
ああ、ポスターのデザイン以下で
っていう。的に。あの、 要は、そのポスターで、うん、あ、俺警官になろうってなるのかなっていう。
あ、
結構大変な職業じゃないですか。
そうだ、選ぶ人は初めから何らかの決意がある感じはしますよね。
と思うんだけど、うん、なんか、何この、スキヤの隣に貼ってあったら、あ、こっちかなってなった。
正社員募集とね、並べてあったらね。
こっちにしとくか、みたいな。
そう、まあ公務員だしっていう。
そうそう。
うん、
ワンオペは辛いな、みたいな。ことで選んじゃうのかっていう。
そう。まあ、比べるならね。うん。
まあ、まあでもね、もうもちろん、こういうのも、なんだろうね。いや、確かにイメージが、なんか、きついイメージで人が集まんないんだったら、確かにかっこいいイメージさ、
うんうん、
するのはいいとは思うんですよね。
そうです。やりがいですからね、ほとんど。
うん、
うん。
うん。なんだろうね。あの、やっぱ警察24時のさ、
うん、
なんか動画が見れるとかさ、詳しくはこれ見てくれみたいなさ。
ああ、放送はできなかったあれがっていう。
そうそうそう。妙に警官がかっこよく見えてるやつとかさ。
ああ、そうね。ちょっとかっこよすぎてプロパガンダになってるなっていう、ね。
あ、そうそうそう。これ、テレビ局作ってないですよねっていうやつね。
ああ、そうね。演出入ってないかって感じもしますけどっていうね。
だけど、まあ、そういう、今、動画の時代だよと。
そうです。
動画マーケティングだよと。
そうですよ。QR コード読んでくれって話ですよね。
そうそうそう。
YouTube チャンネルで飛びますっていう。
そうそうそう。
デザインなんかいらなかったんやって話ですよ、俺、それ、ね。
大阪府警24時っていうチャンネル飛ぶんですって。これぐらいしてもいいかもしれないよね。
まあ、どんな仕事してんのか具体的に伝えるのに、それはいいとは思いますけどね。
うん。
うん。デザインも大事だと思うけどもね。
まあね。うん、だからまあ、なんだろうね。あの、まあ、こういうのは別に警察だけじゃなくって、まあ、それは自衛官とかね、あの、消防とかもそうかもしれないけども、うん、
はい。
やっぱちょっとこう、かっこよさをまあ出していこうっていうのは、ありますけどね。
あるけどもね。まあでも、なんていうのかな、そういう職業って、なんていうか、職業っていうよりも生き方じゃないですか。
まあまあ、そうそうそうそう。
そういう決意をさせる方向に持ってくのに、ポスター一枚ってのはなかなかないです
よ。と思うんですけどね。
まずは、あの、拳銃出したりしないことですよ。
わかったと。ポスター、うん、拳銃抜いたやつにしようと。
ああ。かっこよさそうだろ。
撃ってるとこにしよう。
また人が減るぞって話ですよね、それでね。
あの、警官の銃がちっちゃすぎるよと。
お、
これやっぱりマシンガンにしようと。どうだ、かっこいいだろ。
壊滅的なダメージを与えるぞっていう。
なんか最近弱いイメージがついてるんだよと。
ああ、そう。さすまたとか持ってるしね。
そうそうそう。そうじゃないよと。うん、
ないよと。
うん。
バイオレンスだって。
ダイモンのさ、ショットガンだよ。
そう。ティアドロップのサングラスだよっていう。
そうそうそう。
まあ確かにそういうかっこよさってもなくはないですけど。
必要だと思う。
大阪の警察がみんなダーティーハリーでよければね。それでもいいですけど。あ、まあ、ポリスアカデミーかダーティーハリーかって二択ですよね。
ああ、そうね、そう。
現状はね。
今そうだね。今までポリスアカデミーに振ってたから。ちょっと戻そうと。
そう、振り幅がね。
うん。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さよなら。
さようなら。